東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。いやいやいいですね、ビールはいいですね、もうこの夏にぴったりですよ。あ、それともワインとしゃれ込みますか。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。店長ね、ビールはいいねって言ってたんですけど、まあ久しぶりに飲み会にこの間行きまして、もともとの中学の時のですね塾のメンバーとプラスあの担当の先生で行ったんですよ。まあ異様なメンバーで行ったんですけどね、その時久しぶりにお酒を飲んだんですけど、まあ楽しかったのもあってビールをジョッキ3杯ぐらい飲んで、まあいやいやいや、いつもはでもまあまあそんな飲まないんですけど、地元近くだったっていうのもあって帰りもそんな気にしないでね済んだので、まあ、プラスなんだっけな、ヒューガナツハイボールってやつを飲んで、最後の方は調子に乗ってホッピー飲むぞとか言い出してホッピー飲んだんですよね。最後なんか缶じゃなくてあの瓶持って飲んでたっていう、ちょっとあれはやっちゃったなと思ったんですけどね皆さんもあのお気をつけください。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store、もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第33回目放送、アルコールが美味しい夏始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。History of them。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。今回ご紹介する人物は2人、ハリスとヒュースケンです。と、まあこの2人紹介したいんですけれども、その前に3つメッセージいただきましたので読ませてください。1つ目、マージさん、ありがとうございます。こんにちは。薬売りの話ですが、これまでにも実は何度か聞いたことがありますが、いつもこの商売方法は上手だなぁと感心しています。お客さんに喜ばれながら商売も発展するんだったらこれが一番いいですよね。あ、こっちゃんの話し方も上手なので理解しやすいです。またためになる話題をお願いします。というわけでマージさん、ありがとうございます。そうですよね、やっぱり人に、お客から喜ばれないと逆に潰されますからね、相手側から株取引とかリアルな株の話もそうですし、あとねこっちゃんの話し方も上手でってありがとうございます調子乗っちゃいますけどね、セーブしつつ頑張りたいと思います。ありがとうございます。続いてスネークパンチさん、ありがとうございます。薬売りって昔からあったんですね。タンス背負って行商とか僕には無理です。それと全然放送と関係ないんですけど、今回の写真がちょっとセクシーでドキッとしました。これからも期待しています。ってわけでありがとうございます。まあ、どこを期待してるんだか、セクシーさを期待されてるんだかわかんないんですけど、暑かったからね、ちょっと広めの、首元広めに開いてるロングワンピースを着てた時があったんですけど、それですね。ピュアこっちゃんとダークサイドこっちゃんとセクシーこっちゃんの3つでこれからは営業していこうかなと思います。ありがとうございます。もう一人ですね、和平さん、ありがとうございます。出雲のお国さん、名前さえ知りませんでした。こっちゃんも言ってたようにアイドルのようなものだったんでしょうかね。女性はいつの時代も強いですね。というわけで知らなかったんですね。あ、でも結構今出雲有名になってるから、ちょっと聞いたことあるかなと思って紹介したんですけども、和平さんご存知なかったということで、逆にお知らせできてよかったです。 はい、ではまたね、女性は本当にそうですよ、いつの時代も強い。うちのお母さん見てても思いますからね、完全にお父さんより強いですもん。はい、というわけでメッセージ皆さんありがとうございました。それではハリスとヒュースケンのお話に移りたいと思います。この2人歴史上ものすんごいですね、重大な貴重なことをやり遂げている2人なんですけれども、どんなことをやったのか皆さん絶対に知っているので考えて聞いてください。ハリス、本名はタウンゼント・ハリス、アメリカの外交官、1856年最初の駐日総領事、後公使。公使とは外交施設の1階級、名誉と席次は大使に次ぎ、職務はこれと変わらない。でもう一人のヒュースケン、本名はヘンリー・ヒュースケン、駐日アメリカ公使館通訳官を務めたオランダ人、1855年駐日総領事ハリスの随員、まあ高官等に付き従っていく人に任命され、ペナンで総領事と合流。56年に下田ですね、静岡県の伊豆半島の南東に着任。この2人、わかりました？わかりました？はい。違う！でも同盟みたいな感じなんですけど、薩長じゃないんです。もう出てこないかな。静まり返ってるので答えを言いましょう。正解は日米修好通商条約を締結することです。ぐちゅぐちゅ言ってる人がいるんですけどね、アメリカの外交官というポイントと、あとは下田で分かった方もいたかなと思ったんですけれども、正解はこちらです。で、日米修好通商条約とは、1858年神奈川でアメリカ駐日総領事ハリスと下田奉行井上清直、目付の岩瀬忠成との間で締結された条約。公使領事の交換、下田、函館のほか神奈川、長崎、新潟、兵庫の開港、江戸、大阪の開市。開市とは、まあ、公開をして、その市場を公開して取引を始めることですね。また貿易の自由などを決めましたが、領事裁判権を定め、また関税自主権がないなど日本に不利な点が多かった。まあ、この日本に不利な点が多かったっていうのは、日米修好通商条約を歴史の教科書で習うときにはよくテストにもセットで出てくるんじゃないかなと思ったんですけども、覚えてますか皆さんね。え、税金問題はここでも昔から絡んでくるんだなと思って今もね、よく日本で言い合ってますから、ニヤニヤしながらちょっとまたね、改めて修好通商条約のことを私も勉強しました。で、こんなね、ちょっとわけわかんない話になってしまったので、ここで一つ、ぜひタウンゼント・ハリスを画像検索してみてください。っていうのも、ハリスさん結構面白いおじいちゃんみたいな感じで、おじいちゃんみたいっておじいちゃんなんですけど、ひげがすごい長いんです、顎ひげが。ただそれがサンタさんみたいに長いんじゃなくて、なぜか顎の部分から二手に分かれてるんですよ、ひげが、白いひげが。まあ、そんなね、面白いおじいちゃんが出てきますので、ぜひ検索してみてください。でですね、ハリスは数年日本の下田に滞在し、町や人々、周辺の土地について等もよく知ることになりました。彼は几帳面に日本での出来事、経験を残しました。ハリスは下田をたびたび散策し、日録において田舎を美しいと書いていたようです。また、丘や山沿いにある段々畑の水田は、精妙な作りであると感銘を受けたんだとか。農業方法や、それだけでなく農民の生活水準の高さにもハリスは感動していて、下田よりも裕福な労働階級の人々は世界のどこにもいないと記しています。しかしハリスは日本で台風を経験し、この台風のことをですね、心底恐れたんだそうですね。これだけすごい条約締結にね、こう働いたハリスさんなんですけれども、台風が怖かった。ちょっと可愛いですね。で、ハリスはこの下田での滞在を経て江戸へ向かいます。そして日米修好通商条約を結んだ後、1862年にアメリカへ帰国、1878年にニューヨークに行って死去したということです。はい、ハリスさんすごいことをやって、でまた自分の国に帰れて、自分の国の土地で死ねたっていうのはね、いいことだと思います。私も古いって言われるかもしれないんですけども、やっぱり畳の上でおばあさんになって死にたいなと、ちょっと理想があるんですけど、おばあちゃんになってみんなでこう孫とかね、 娘とか娘の婿とかなんかいろいろな人たちと宴会みたいなのして、おばあちゃんになった私がめっちゃ酒とか飲んで、バーバー楽しそうだなみたいな感じで言われた後にぽっくりその日のうちに畳で死にたいみたいな、苦しまずに、それがちょっと理想なんですよね。はい。で、対してヒュース県はというと、下田についてからオランダ語、フランス語、英語に加え日本語を習得。1861年にプロシア、プロイセンの英語読みですね、との日プ修好通商条約締結にも協力しましたが、1861年1月15日の夜、攘夷派の者に襲撃され、翌日死去したと言われております。はい、どうですか。ハリスはね、だからその日米修好通商条約を結んで、その後アメリカに帰ってアメリカで死ねたんですけれども、ヒュース県はハリスと同じことをして、人生のうちでハリスと同じ道を歩んだ時があったにもかかわらず、彼はですね、死んじゃったんです。日本で、オランダに帰れず。ね、こういう歴史の紹介をしてるとね、本当にみんな死んじゃうんですよ。死んじゃってしょうがないんですけどね、人生の大大大先輩ですから、それは仕方ないことなんですけれども、いつもちょっと悲しいなって思っちゃう点です。はい。というわけでいかがだったでしょうか。またこのね、ハリスとヒュースケンさんみたいに外国人の紹介もいっぱいできたらいいなと思っております。以上、 The History of Them のコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ36を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ36トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはマザー後半です。他の店員と同じ服装で、何やら楽しそうに雑談を交わしている母。お母さん、ここで働いてたんだ。意外な展開に私は思わずつぶやいた。そうみたいだね。でもなんで家族に黙ってたの？ユリの言葉に私は何も言えなかった。そう。どうして誰にも何も言わないで働いてるんだろう。私がうつむいている間に、店員たちの話題は、自分たちが仕事を始めたきっかけについて話していた。お金が欲しいからに決まってるじゃない。ここだけの話、うちの家計厳しくて。缶コーヒーを片手に、みんなそれぞれ思いの丈を打ち明けている。なんだかんだ言って、お金がないと何もできないもの。ねえ。と、店員の一人に母が尋ねられた。一瞬言葉に詰まった後、母は、私はもう一度自分になりたかったの、と言った。長い間、娘の母親として生きてきたけど、私自身としてもう一度生きてみたかった。たとえそれがスーパーの店員だとしてもね。その言葉を聞いた私は、すぐそこにいる母が、まるで別人のように見えた。毎日夕飯を作ってくれる母、いつも家族の洗濯物を洗ってくれる母。小学校の時、男の子からからかわれて泣いた日、真っ先に慰めてくれた母。いたずらをすると叱ってくれた母。これまでの私の日常にいたどの母とも違い、そこにいたのは身内で他人のような母だった。 母の存在が遠く感じ、私は少しぎゅっと切なさを感じた。だけどこの人は私の母である前に一人の女性で一人の人間なんだ。戸棚の奥にしまわれていた新品の靴も、母から香る香水の秘密も、夕食の最中に出かけていく意味も、その一つ一つが母がもう一度自分を取り戻すための大事なシグナルなんだろう。それらを壊す権利は娘の私にさえきっとないはずだ。ねえ、帰ろうか。倉庫の陰からまだ様子を伺い続けているユリに向かい、私は小さく言った。
え、もういいの？
ユリはもうしばらくこの場へいたそうだったが、私は首を縦に振った。その日の夕食の時間、母は私と父に本当のことを告げた。父親はまるで知っていたかのように、そうだったのかと穏やかに言い、私はまるで知らなかったかのように、そうだったんだと言った。自分自身になれるための仕事ってなんだかいいね。私は母へ言った。すると母はいたずらっぽく微笑みながら、ちょっとこっちへ来なさいと言い、私を玄関へ誘い出した。これあなたに。差し出されたのは戸棚の奥へ隠してあったあの靴だった。
え、だってこの靴お母さんが自分のために買ったんでしょ？
そのつもりだったんだけど、買う直前にあなたの顔が浮かんできて、きっと今のあなたに似合うんじゃないかと思って。ほら、受け取って。母のその思いは嬉しかった。しかし、私の存在が母の自由を奪ってしまったかのように思えた。私は少し顔をほころばせながら、ありがとう、ごめんねと言った。母は私の気持ちを汲み取ったらしく、そんなことないわよとくしゃりと私の髪を優しく撫でた。もう一度自分を取り戻したかったけど、やっぱりダメだっただけ。私はあの人の妻で、あなたの母親のままだわと母は照れくさそうに微笑んだ。今はね、でもきっとそのうちそうなれる日が多くなると思うよと私は母へ伝えた。いつかきっとその日が来たら、母の自由を目の前にいるこの女性へ返してあげよう。その時私は小さく心に誓ったのだった。はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラー、まずは後半というわけで、お母さんがなんで家をこそこそと出ていったのかなどの理由が明らかになりました。で、これで終わりになるんですけれども、ビビさんとね、ちょっとこの作品をもらった後にやり取りメールでしているときに、母親との関係っていうのは娘息子が年齢を重ねるごとにやっぱり変わってくるよねっていう話になりまして、私もそうだなと思ったんですよね。で、私も、母親のことは小さい頃はやっぱ母と思っていて、今も母だとは思ってるんですけれども、なんて言うんだろうな、感覚的には一番近い親しい親友みたいな感じになってますね。つい最近も母親と2人だけでディズニーランドに遊びに行ったりとかしたんですよ、泊まりでね。で、そのぐらい仲もいいし、買い物も一緒に行くし、服を選んでもらったり、私が母親の服を選んでみたりとかもするんですよ。皆さんどうですかね。まあ男の子、息子さんだったりとかすると、またその関係がね、私の感覚とは違うようになってくるのかもしれないんですけれども、どうなんだろう、やっぱみんな友達っぽくなっていきますか。アッキーさんが そこで見てるんですけれども、そんな感じですかね。うなずいてくれてますね。はい、そんなわけでですね、また次回の作品ももう私ちょっと読ませていただいたんですけれども、とっても楽しいあのお話になっていますので、皆さんぜひ楽しみにお待ちください。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。 The History of Them ではハリスとヒュースケン、ストーリーテラーではマザー後半をお送りしました。というわけで、さっきもちらっと言ったんですけど、今日はあのアッキーさんが見ててくれてるんですね。声聞こえますかね。見守っていただいておりますね。アッキーさんとはね、ちょこちょこ趣味が合いますね。あの、私もちょっとアニメオタクだったりするので、あ、なかなかここでもね、そんなアニメのことをこう押し出していくコーナーがないので言えないんですけれども、私もねガンダムシードとかデスティニーとかすごい好きなんですよ。ただあの、悪いことに私敵の方を好きになっちゃうという悪い癖がありまして、死んじゃう。早いうちに亡くなっちゃったりね、悲しい末路をテレビの前でもう号泣しながら、もうハンカチ食えながら、もうなんでよって思いながらよく見てた記憶がありますね。皆さんはどうでしょうか。意外とね、あのそのブラックな側に感じるセクシーさとか、こう秘密を隠してる感じとか来ませんか。結構グッド、どうですかね。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターですね、小文字で、KOTO アンダーバー0616で入っております。それではこっちゃんと阿部さん、第33回目放送、アルコールが美味しい夏、これにて終了です。ここまでのお相手は、冷蔵庫に確かレッドアイが残ってるんだよな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.